はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、旧約聖書とイエスということで、創世記からずっと覚えていますけれども、今日は創世記の4章のところから少し覚えてみたいと思います。前回、皮の衣ということで、この聖書の良い知らせ、福音から見たところで、この皮の衣ということからお話ししましたけれども、今日はこの4章、そのアダムさんとエバさんから2人の兄弟が生まれました。そのカインとアベルという二人の人ですけれども、お兄さんがカインで、弟がアベルということでして、その二人のことについて、書いてありますので、そこから覚えていきたいと思います。創世記4章、聖書一番最初の6ページのところの4の2というところから読んでみたいと思います。彼女、このエバさんですけれども、彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。3で、しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。4で、アベルもまた自分の羊の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。5節、しかし、カインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。ということで、まあ、この二人の兄弟がある程度大きくなって、神様の前に出たということですね。そして、二人とも別の捧げ物を持って出たのですけれども、まあ今、私たちがこの聖書の福音、良い知らせということから考えますときに、アベルさん、4というところで、アベルもまた自分の羊の遺言の中から羊、を捧げ物として持ってきたということですね。で、この羊を持ってきたということですけれども、まあ、前回のこの、アダムさんとエバさんが着せられた皮の衣と関係があると思います。動物が死んで、そして、その、死んだ、ことによって、その皮の衣を着せてもらったわけです。このアベルさんが持ってきたのは羊。やがて、この私たちの身代わりとなって、私たちの罪を全部背負って、そして身代わりとなって死んで蘇ってくださる方がいらっしゃる。今の私たちからすると、すでに、その方が来た。このイエスという方ですね。今ね、こういう方が来ます。その方があなたたちの、私たちのですね、罪を身代わりとなって背負って死んで蘇ってください。そういう特別な方が来ます。そのこと、で、このアベルさんは羊のウイゴを持ってきました。まあ私たち、この神様が望まれているのは この罪の身代わりとなって死んだこのイエスという方を信じて罪の許しをいただくということです。それに対してもう一つ別の人間的な考えですけれども、神様の前にいいことをして、そして立派だ、正しい人だ、こんなにいいことをしたというふうに神様の前に出る、この二つがあるということで、神様がこの宇宙も作った、そして、地球上のあらゆる生き物やこの人間を作って一人一人に命を与えてくださっているこの神様は、私たちの罪のためにご自分の一人子をお使わしになって、その方が人間としてこの地上に生まれてくださって、人間の身代わりとなって神殿を磨いてくださった、このイエスを信じて神様の前に近づくという、この道を神様は私たち一人一人に求めていらっしゃるわけで、この罪の許しを持って神様の前に出るということは非常に大事なことだということで、この罪の許しというものですね、最初に罪を犯したアダムさんとエバさんも神様に近づくことができなくなりました。罪を持ったまま出ますと神様の裁きにあって大変恐ろしいことになります。しかしこの私たちの身代わりとなって罪を全部背負って真理を磨いてくださる方、この方イエスを信じるだけで罪許された者として神様の前に出ることができます。ですからこのイエスを信じるようにというのが、この神様の私たち一人一人に求めておられることです。そしてこの後カインさんは非常にこの怒ってですね、そして顔を伏せた、こういうことなんかわかるなっていう気がしますね。悪いことして、そして顔を伏せる、このそれも6節で、主はカインに言われた、なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。それで7節で、もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる、しかしもし良いことをしていないのであればというふうに、この間違ったことをしているなら、そしてこのこういうことですね、この新約聖書の後ろの方のヨハネ第一の手紙というところにそのことが少し書いてありますけれども、このカインはなぜ弟を殺したのかというと、弟が正しくて自分が悪かったからだと、なんだそれはとですね、ということですけれども、この人間の罪深さっていうのがよくわかると思います。悪いことをしたから、すみませんじゃなくて、相手がいいことして自分が悪かったら、余計にこの憎しみが増す、あるいはこの腹が立つですね。自分が悪いから自分に腹が立つんじゃなくて、自分が悪くて相手が正しいと、余計にこの憎しみ、そして腹が立つ、この人間の罪っていうのは、大変なものだなと、自分のうちにもそういうものがありますので、やっぱり、なんかわかる気がするなっていうことで、本当に、そういう罪を自分のうちに持っているっていうことがわかるんですけれども、その後この、続けてですね、もし良いことをしていないのであれば、戸口で 罪が待ち伏せしている。罪はあなたを恋したが、あなたはそれを納めなければならない。このこういう訳というんですかね、読みますと、なんか、そこからもう罪がこうバーってきてるから、それを行動に移しちゃダメだよとですね、我慢しなさいと言ってるように、まあ取れるんですけれども、まあある時この箇所をこの集会でマカリサさんという人が話した時に、このところはこういうふうにも取れるんですよとですね、この罪のための捧げ物、ここで罪が待ち伏せしているとなってますけれども、罪のための捧げ物がそこに、この、伏している。あ、そこにありますから。あなたは、それを、納めなければ、もう、自分のものとして受け取らなければならない。というような、ふうにも取れるんですよ。っていうふうに話してくれたことがあります。ですから、そういうふうに、もう、ムカムカーって来てるときにですね、あなたの罪のために、ちゃんと罪の捧げ物があるのですから、それを取って捧げなさい、というふうにも取れる、ということを話してくれました。まあ、どちらも考えられることですけれども、この聖書の福音ということから見ますと、この、私たちの罪のために神様がちゃんと罪のための捧げ物であるイエスという方を用意してくださいました。ですから、それをあなたを受け取りなさいとですね、そして神様に近づきなさい。罪を許していただきなさい。そのように私たちに今、このイエスという方を用意してくださいました。ですから、このアベルはこの自分の罪のために死んで、蘇ってくださる。この方を神様は喜んでくださる。神様は今に自分のためにこんなにすごいことをしてくださる。ということを、この私たちに教えてくれているようであります。そして、新約聖書を少し開きます。使徒の働き10章ですけれども、今度し、後ろの方、ずーっとこう、新約聖書、今度イエスという方が約束通り来ました。で、そのイエスという方について、教えてくれています。ヨハネの福音書、1章の29節、176ページで、聖書の後ろの方の、この新約聖書のヨハネの福音書一章。そこの29ですけれども、176ページで、その翌日、ヨハネ、これはバプテスマのヨハネと言われるヨハネさんですけれども、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。アベルさんはその羊、持ってきたんですけれども、今にこういう方が来ます。神様は私の罪のためにすごいことをしてくれるんだということで、で、その、方がついに来ましたっていうことですね。このヨハネさんっていう人が、イエスがこの自分の方に来られました。それを見て、ああ、ついに、この、来てくださいました。その、私の罪のために身代わりとなって死んで蘇ってくださる。この方、見よ、この方こそ、世の罪。私の罪でもあります。この世の罪を取り除く神の子羊。ついに来ました。この方です。ああ、私たちがずーっと待ってた。私たちの罪を全部背負ってくださって、この方を信じれば、罪が全部、 この方が身代わりとなって追ってくださって取り除いてくださいます。そのアベルさんが捧げたこの方、これからそういう方来ますという、まさにその方がイエスという方、この神の子羊、用意されたこの方が来たのですということをみんなに教えたのですね。そしてこの後、使徒の働き、少し後ろの方ですけれども、10章、255ページで、使徒の働き、10章の43では、この、ペテロさんですかね、この、話の中で43節で、預言者たちも皆イエスについてこの方を信じる、この方イエスを信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。この方こそ私たちの、このイエスこそ、私たちの罪を身代わりとなって追ってくださって、この方を信じるだけで、この、まあ、カインさんにはそれを、まあ、受け取りなさいというように言ったような感じですけれども、この私たちにはすでに、神、この唯一の神によって用意された特別なこのイエスという方がいらっしゃって、この方を信じるなら、誰でも罪の許しが受けられます。そうしますと、この、そのイエスを信じて神様の前に出るならば、罪許された者として神様は喜んで受け入れてくださいます。しかし、罪を持ったままですと、神様の前に大変恐ろしい裁きに遭います。しかし神という方は、この子羊のようなこのイエスという方を用意してくださいました。まあ、私たちは自分が悪いことをしたんですから、自分でその苦しむのは当たり前です。ところがまあ、昔の時にですね、この聖書の最初の方に、この、身代わりとなって羊が、何回も、殺されて死にました。羊からするとですね、なんでめーって、まあ、なんで自分が殺されなきゃならんのだとね、まあ、そんなことは羊は言いませんけれども、この、悪いことしたのはこの私たちです。ですから、当然、私たちが苦しむのは当たり前。しかし、神という方は、とんでもない、驚くべきことをしてくださいました。ですから、このイエスを信じるなら、罪の許しを持って、この平安を持って神と共に生き、そして、死んだ後も神様の前に、このイエスを信じて罪の許しをいただいて出ることができます。で、この前の方に少しなりますけど、マルコの福音書というところの5章を少し開かせていただきます。同じ新約聖書の74ページ、マルコの5章というところで、まあ、ある、この、悪霊に疲れた人が、この、イエス様によって、救われた時のことです。まあ、その時には豚2000匹が、まあ、この人を助けるために、溺れ死んだとなってますけれども、豚2000匹どころではないです。この、マルコの福音書5章の19節で、しかしイエスはお許しにならず、 救われた人ですね。彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして、主があなたに、どんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そうですね。この人からすると、イエス様が自分を、大変な悪霊から救ってくださった。もう、豚2000匹も自分のために死んだ、とですね、いうことですけれども、この三つのことですね。まずは、自分のためにということですね。この私のために、この、してくださったわけであります。そして、二番目は誰がということですね。これは主がですね。この宇宙も作られて、そして私たちに命を与えてくださっている、その神である方が、どんなことをしてくださったか、三番目はどんなことをしてくださったか、実に、私たち、私を愛してくださったので、私のために命を捨てるほど、あの十字架で、私の身代わりとなって、本当は私が自分が追わなければいけない、この永遠に苦しんで当たり前なその罪を全部身代わりとなって引き受けてくださるほどに私を愛してくださいました。神が私をそこまで愛してくださった。これが福音、良い知らせ。どんなに私を愛してくださいましたか。私はこの神という方を拒んで十字架に貼り付けにしたようなものです。しかし神は私を愛してくださって自分を捨ててくださいました。ですからこの人以上に驚くべきことを受けました。で、二十節って、それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったか。ここで、三つのことが書いてあります。イエスが、今度二番目は自分に、そして三番目はどれほど大きなことをしてくださったか。これを考えたときに、もう嬉しくてしょうがないんですね。これを、自分のものとして受け取ったときに、こんなにすごい私は愛された。愛されている。それを知ったときに、分かったとき、嬉しくてしょうがない。しかし、この福音、良い知らせを、この郡山でも、日本でも、聞いたことがない人がほとんどなんですね。私もそうでした。聞いたことないんです。まず聞く。これが本当に大事なことです。ですから私たちはこの福音をイエス様のことを伝えています。あなたのためにこんなにすごいことをしてくださったんですよ。それをあなたが受け取った時に嬉しくてしょうがなくて。そして、この人は言い広め始めたんですね。もう黙ってられなかった。こんなに素晴らしいことを私のためにしてくださった。嬉しくてしょうがない。これ、黙っていることができなかったっていうことですね。福音というものはこういうものだということですね。私たちの内側に働いて、そして、それは、事実ということですね。この、神がそのように私のために実際してくださったことでありますので、それを自分のものとして受け取ったときに、もう言い広め始めた、ね。黙ってられなかった。今日はこの、カインとアベルさんというところから、まあ、この人間、私たちの内にあるこの罪深さ、そして私たちの罪のために、神という方がどんなに驚くべきことをしてくださったか、そのことを少し、覚えることができたとしたら幸いだと思います。 そしてまだこの福音を聞いたことがない方、そして聞いた方は、ぜひこのイエスという方をご自分の救い主として受け入れて、罪の許しをいただいて、神様の前に幸いな方となってくださいますよう、心からお勧めいたします。今日は以上です。